はようございます。聖書と福音の時間です。人間にとって汗をかくことは体温調節のために不可欠です。でも最近はクーラーなどの影響でうまく汗をかけない人が増えているそうです。そしてこれは健康面に悪い影響を与えるのです。暑い時には汗を流す。神様が私たち人間に与えられた大切なメカニズムなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日非常に興味深い記事を読みました。現存する陸上生物の中で最強の動物は何かっていうんですね。答えはアフリカゾウです。というのは体重が6トンもあるのに走り出したら時速40キロにもなるのです。これはオリンピックの100メートル走の選手よりも速いスピードです。6トントラックが時速40キロでノーブレーキで突進したとき、正面衝突して生きている生物はほとんどいません。このように凄まじい衝撃力を持っているのがアフリカゾウなんですね。そして今から数年前、このアフリカゾウがサバンナでシロサイを攻撃して突き殺すという事件が続発したことがあったのです。野生の動物は腹が減っている時にはイライラするでしょう。特に肉食動物は草食動物を食べなければ生きていけないのですから、空腹の時には襲撃するわけです。しかし、草食動物が同じ草食動物を意味もなくゲーム感覚で突き殺すというのは異常事態なのです。しかし、アフリカの国立公園の観察者たちは、このゾウの暴走行為の原因に思い当たることがあったというのです。実はこのサバンナでは一時期、ゾウが大量繁殖したことがあったんです。大食漢のゾウが増えるとサバンナは大変な危機になります。というのは1頭で1日あたり200キロの植物と100リットルの水を平らげてしまうんです。つまり1年間では60トンの植物が消滅します。畑にすると3ヘクタール分が不毛の更地になってしまうんです。それで係官たちはゾウの間引きをしたのです。増えすぎたゾウの数を減らすために一定数撃ち殺していったんですね。その時ゾウのすべての世代からまんべんなく間引きしたのではなく、年老いたゾウばかりを殺処分したのです。その結果、ゾウの群れの中から若いゾウにサバンナの掟を教える世代が丸ごと忽然と消えてしまったのです。ゾウはとても賢い生き物だそうですね。マサイ族の男が近づくと警戒しますが、女性が近づいても警戒しません。なぜなら、マサイ族で狩りをするのは男だけだと知ってるからです。このゾウの群れの中には、サバンナで生きるルールを教えるシステムがあるのです。ところが、この長老格のゾウが一頭もいなくなった結果、若いゾウたちはやりたい放題でそのまま大人になってしまったのです。これらのゾウが成長したとき、もはや彼らをとどめるものは何もありませんでした。彼らは気分次第で大暴れするサバンナの無法者集団となってしまったのです。最も力のある動物が自分の意のままに振る舞うと、サバンナの世界が崩壊するのです。ならば、ゾウよりももっと知恵のある人間が自分の意のままに振る舞うなら、この世界は一体どうなるでしょう。滅びるのです。聖書はこう語っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですと。今の世界が破壊と悲惨に満ちている原因は何でしょう。人間が罪の支配を受けているからだというのです。では罪とは一体何でしょう。この世界の創造主を忘れ、オーナーである神から離れ、 自分こそは世界の中心であるかのように振る舞うことを罪というのです。本来中心でもないものが自分を中心に考えて自分の思いのままに周りを支配すること、これを罪と語るのです。ところで人生ってなかなか自分の意のままになりませんね。長生きしてほしい人に限って早く亡くなり、この人何とかならんかと思う人に限って元気だったりします。会社でも学校でも家庭の中でも誰もが一番疲れ果てる原因は人間関係です。自分の期待通りに周りの人が答えてくれないということによってイライラが募ってくるんですね。ところでどうして周りの人々は私の意のままにならないんでしょう。私はその人たちの中心ではないからですね。私の周りの人々は私のために存在しているのではないのです。また世界は私のために存在しているのではありません。では誰のために存在しているんでしょう。神のために存在しているのです。先日、私のいます集会に一人の聡明な女性が来られました。そして一つだけ質問するので短く答えてほしいって言うんです。私はドキドキしながら伺いました。世の中を見渡すとどう考えても恵まれてる人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いもので満たされてる人がいる。そうかと思うと生まれた時からどうしようもないほどにまで惨めな条件を備えてる人もいる。どうしてこんな不公平を神は許すのか。私は今までいろんな教会へ行ってこの質問をしましたが、説明を聞けば聞くほどイライラします。どうしてこんなことを神様は許すんですか。一言で私を納得させてくださいっておっしゃるんですね。そんなの一言でできません。私にはできませんが、一つだけ言いました。納得できないのは説明が悪かったからではなく、あなたの世界観が転倒しているからだと思いますと申し上げたのです。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神のために作られたのです。神は私たちにはわからない理由で今のこの世界をまだ保っておられるのです。それに対してけしからんというのは、あなたの方が神よりも賢く、正しく、偉大だということです。神のために存在している世界を自分のために存在していると思ったり、世界の中心は神なのに自分が世界の中心だと考えることを聖書は的外れ、罪だと語っています。腹が立って仕方がない理由の一つは、自分を世界の審判者にし、神を被告人扱いしているからだと思います。ちょっと言い過ぎたかなと思って心配したんですが、彼女は深くうなずいているではありませんか。そして、わかりました。そうだったんですねっておっしゃったんです。なぜ自分の罪がわからないんでしょう。なぜ人生の目的がわからないんでしょう。なぜ世界の目的がわからないんでしょう。自己中心で世界を見るからです。万物の存在の目的は神なのです。そしてこの方が罪によって神を見失った私たちのためにキリストを与えて罪を許してくださったのです。あなたの罪の許しのため神はキリストを身代わりに裁いた後、3日目に蘇らせてくださったのです。誰でもこのキリストを信じるなら、罪許され、永遠の命をいただくことができ、そして永遠の天国に行くことができます。そして永遠の天国で初めて、帳尻のあった、調和した世界を見、この世界の不公平を納得することができるのです。私は先日、自宅に戻ると、留守番電話に録音がなされていました。アルゼンチンからの国際電話だったのです。ところが録音状態が悪く、名前がどうしても聞き取れないんですね。しかしその内容は私を温かく励ます言葉だったのです。実はその日、私の誕生日でした。 私はその方の姿を見ることはできませんが、しかし彼女の言葉によって大いに力づけられたのです。地球の裏側に私を祈ってくださる人がいると知ったからです。神は見えません。しかし天であなたのために祈り、あなたの帰りを待っている方なんです。どうぞあなたも神が備えてくださったキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。